はい、改めましてこんばんは。ジョージャックマンズポッドキャスト。ちょっと先週はですね、だいぶちょっと微妙な北朝鮮がミサイルを発射したとかそういう話で終わってしまったと思いますので、今週はちょっとですね、前向きなお話をしたいかと思いますので、三上さんよろしくお願いしますということで。
前向きです。
前向きで
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますと。で、まあちょっとこれの配信多分ゴールデンウィーク終わってからになるかもしれませんけれども、まあとりあえずですね、どこに微妙なゴールデンウィークですけどね、
そうですね、
全部休めれば超巨大連休になるけれども、はい、そういうわけにもいかずと
連休、飛び石連休ですか。
飛び石の途中で出ても何の仕事ができるんだ問題もあるんですけどね。
ですよね、とそう思うけど、まあでも一応形だけでもっていう、
やはり、まあ、さっきも言ってたんですけどね、誰かが鶴の一声でここはもう全部休むわって言ってくれれば、
まあでも24時間誰かが働いてないとね、世の中も回らないからっていうことなんでしょうけどね、
まあね、その間、休みにしてほしいなみたいな
、ね、だって本当に仕事にならないんだったらね、もういや、みんなちょっと休もうやって なってくれるとありがたいですよね。
ありがたいんだけど、まあまあまあ、途中で仕事入ってもそのインターバルで働けばいいかみたいな
、でゴールデンウィークになりますけど、これはでも配信ずっと後だったよね。
いやまあ、
まあでも予定的な、
欲望的なところで、一応うちからちょっと言わせてもらうと、僕は鬼怒川温泉の宿を取ってますと。
素晴らしい、よくでも取れましたね。今
いやでももうこれ行こうかなと思って2ヶ月ぐらい前から撮ってるんで。
じゃあ大丈夫。
いや洪水でえらいことになってましたけどね、もう解禁になって久しいんで、もう全然もう容赦なく泊まりに行ってやろうと。これでちょっと境内が回るかなと。
本当そうだよね。なんか行く場所とか探す時、なんかこれからそういうなんか視点でね、場所とか選ぶ感じになる。のが、いいのかなって。
日光もね、確かね、改修やってたんですけど、そろそろ終わってるはずなんで。
いいなぁ。なんか、いつだったかまたブラタモリの話になるけど、日光とかもやってたから、こっちも行きたいなっていうか、いいとこをやってるなって。
ブラタモリちゃんと見てないんですけど、見ざる言わざる聞かざるとか、前に行った時結構ね、回収やってて、あんまり見れなかったのとね。
なんかたまたま行った時にそうやって回収やってると、うわーって。
でもまた来ようって気にもなるし。
そう。いや、でもそれで行くと私なんかもう、あーって今回収してるんだって、次行こうと思ったら10年後になってたってことありますよ。すごい。ああって、あれから10年経ってるわとかって。
うわ
あ。あります。結構ザラにあるもん、遠くだと。
そうや、随岸寺治ったらしいですよ、この前。
そう、随岸寺ね、そう行きたいんだよね。そんなに遠くないから。
随岸寺というのは、ちなみに松島の方のお寺ですね。有名なお寺ですけどね。
猫もいるし、猫戻ってるかな。
猫帰ってきてるんじゃないですかね。
結構あの辺歩いてるとね、猫いてね。なんか可愛いなとかって思って見てて。
寺に猫って合いますよね、なんか。
もう神社仏閣猫合いますね。なんかわかんない。でも随岸寺だったら今回のゴールデンウィークなんか結構混むじゃないですかね。
随岸寺は混むと思いますね。
あとほら水族館もね、大体的に。
水族館は、あっち、また別の場所にあるんで。
松島じゃなかったっけ？
松島が、のが閉まったんですよ。
閉まって別のところに移ったの？
そう、あれ確か江北の方に、確か移って
た。そうなんだ。で、同じ場所になったのかと思ったら違うんだね。
松島のところが、あれがね、なんか耐久年数とかの問題で潰れちゃって、それでっていう流れだったんで。
そうなんだ、場所変わっちゃったんだ。じゃあ一緒に行かって、一気に。っていう感じじゃなくてね。
みんなもう引っ越してるから。
そっか。私もしばらく行ってないから。
随藩寺の隣のお寺さんなんて言ったかな、なんとかいい、なんとか、あそこなんか、あのパワープレセット作りがあったな、それ
。ああ、はいはいはいはい、うん、あるね、なんか、
うん、なんかお寺のね、あのお坊さんがちょっと指導してくれて、その、ブレスレットをこう好みのカスタマイズ、
自分で、そう、自分で石選ぶ
って、うん、そうそうそうそう、
あ、女子にはたまらない、
うん、おおっつって、あのビーズ投資みたいなやつ、あの本当昔のそういうおもちゃあったよね、確か。
あったあった。まあでも女子旅にはいいんじゃないですか、うん、あの辺は。
あの辺はね。
あの辺は。なんか駅前のところに、ま、昔なんかあの焼き牡蠣その場で食べさせてくれるとこあったけど、
ね。ありますあります。今も健在ですよ。
うん、ああ、そう。行ってみたいですね。
あそれね、あの、あと牡蠣汁。あの、うんうん、値段設定を気をつけてほしいんですよね、あれ。
あるね、ちょっと、ちょっとご理解って思った当時。
うん、うん、あの、かき汁が確かね、あの、一杯ね、200円か300円ですごい安いんですよ。
安い安い。
焼き牡蠣もあの、牡蠣の殻付きで、あの、300円か400円みたいな。
そんなもんだったっけ、うん、多分100円ぐらい取れたような気がしたけど、わかる。でも、まあそんなもんか。
うん。で、ホタテが3匹ついた串が1本800円とか言って、えって
、
2回ぐらい聞いてますもん。えつって。いや、でも頼んじゃったしなと思って食った
けど。いや、でも、松島と牡蠣で行くないって、なんか。
思った。
いや、ほんと、なんか、土佐さんに紛れて、あれっていうのは、たまにいろんな観光地であるからね。
あるけど
ね。まあまあでもそれでもなんか楽しくて思い出になるからいいや払っちゃえって、まあそれもありかななんて思ったりもして、私は食べないなとかね、
でもこれ あの日本海側だとね、あの値段ぐっと下がるんですよね、なぜか、あのイカ焼きがあのこっちだと松島太平洋側だと600円とか強気で来るけど、向こう行ったら400円とかで売ってくれるんで、400円300円でイカ焼きって安いなと思って、
いやもう太平洋側はあれだよ、もうあの復興値段だと思って
まあね
そう思う、だから、まあ、食べるときは、これがあの、ね、そこにつながってますようにって思いながら食べるとかね、
そう
でも日本海側もいいね、これからね、私はなんかあの山形あたりの岩牡蠣が、
あ、美味しいな、
食べたいなとかね、
あ、そりゃあのこの前あの山形の海端で確かね、あれはありますよね、旅館の中にあるラーメン屋さんって聞いたことあります？
え、ないです。どの辺と山形っつってもまあいろいろあるでしょうけど、
多分渥美温泉とかそっちの方だったと思うんですけど、
はいはいはい、あの鶴岡からちょっと下がったとこですね、
知ってる人のブログでちょっとですね、あったんですけど、その何だったかな、あの旅館の中にあのその冬の間閉まってて、その期間限定だけ食えるラーメンがうまいとか
言って
、
ね、
でそこは行列ができるとか書いてあった、あ、面白いなと思って、いつか行ってみようっていうのと、あと山形はお蕎麦美味しいですけどな、
山形って言うとやっぱりお蕎麦っていうイメージはあるので、
鶏中華も美味しいし、
なんかあの胃が丈夫になりたいの、もうちょっと
2杯ぐらい食いた蕎麦も
そうそうそう、あのはしごとかね、
あのこの前寒河江であの冷やし、肉そばっていうのを頼んで、あの鶏はあの親鳥なんですよ、あれあの一回あの肉そばっていうのを食べて、鶏で肉がえらい硬かったっていうことをツイッターでつぶやいたら、いやあの山形の知ってる人が曰く、それはあのあの卵を産んだ親鳥をあの再利用するための料理だから、硬い肉が入ってるのはあの伝統の肉そばだよって言って、あ、そうなんだと思って、
歯ごたえ十分みたいな、
でもまあ最近そこまであのえぐい鳥はみんな使わないってないから美味しくするように、であのそこの寒河江のなんて言ったかな、名前忘れたけど、あの食べたあのやつなんですけど、あの普通の肉そばが700円、ね、 でジャンボって書いてあったのが、ジャンボがね1300円だからその辺の値段だった。
一気に値段上がりますね。
うん、うん、でもそのそばの一杯ってたかが知れてるじゃないですか。
うん、
お昼あのお腹空いてたからあのじゃあジャンボでっつったら、うん、あのなんですかね、あの3倍ぐらいの器でね、なみなみ来てびっくりですね。
麺何玉使ってるのかしらね。
え、これ何玉で使ったら3玉ですよって
。うわ、
え、じゃ あの値段が2倍いかずに3玉入れるサービス品ですかっていう。
そう、いや、あのね、食べれる人にはたまんない、
うん、
非常にあの お買い得というか、
うん、
食べ得な、
なんかあの結構人気店で割とあの並んで食べたんですよ、あのオープン11時ぐらいで行って、うん、結構もう行った時に5人ぐらい並んでて、最初にあの12、13人並んで、
うん、
で入るような店だったんですけど、うん、まあでもそれでもそば1杯だね、まああのその肉そば1杯な700円とか600円とかそういうレベルだから割と良心的な店だったんですけど、うん、そのジャンボって書いてあって、わ、ジャンボ行ってみるかって言ったら、
え、食べれた、
いやーもうほんとパンパンでしたね。すごかった。
3玉はね、
おっつって思ったら、
うん、
あのなんか「おお、お兄さんすごいね」っつって、ちょっと取らせてもらっていい?」とか言って なんかあの、うん、迎えにいたカップルも「ちょっといいですか?」とか言って「あ、いいですよいいですよ」っつって何回か取られるぐらいにでかいけどね、来たから、
うんうんうん、
食えかな。
3玉だったら丼だってすごいでかいよね。
うん、まあでも朝ごはん食ってたら危なかったね。
ああ
、何もなしでもお腹空いた状態で行ったから行けたけど。
よくあのほらラーメン屋さんですり鉢にそういう、うん、その手の3玉とか3玉のあるじゃない、
うん、
あれ系だよね、
うん、もうほんとでかい器になみなみ乗ってたから、まあでもこれ、うん、でもあの
親子で行きゃいいよね、
親子
で行きゃいい、
ちょっとこうね
分けて、
うん、ね、であのタレが特徴的で、なんかあのカツオダレじゃなかったんですよね、なんていうかあのなんだ、塩ラーメンっぽくだね、あの透明なあの塩ベースのスープでくるんで、
あ、面白い
それ、うん、あーっつって、うん、あ、こっちのそばこっちでこう来るかと思って、なんか塩ラーメンの冷たい感じのやつ、あ、塩ラーメンでもなんだろう、あの透明なラーメンのやつ、
うんうん
うん、であの塩系のやつでくるから、あ、面白いと思って、あ、そばのタレってこういうこともできるんだと思ってね、うん、
でもいろんな種類のそばあるね、あっちね、なんか、
うん、いろいろもう一筋縄
でから何から、
うん、うん、鶏中華もね、あのそこを中華麺にしたやつですけど美味しいですもんね、うん、あれも、うん、う
ん、いやでも麺食いにはたまんないとこだよね、うん、山形って結構、
うん、山形はなぜかうちあの有名なけんちゃんラーメンまだ食べてない。
すごいよね、でもあのなんていうの、ニューウェーブとか豚骨とかで食べるのかしらね、あの辺ってあるのかしらね、
探せ
ばあんまりなんかね聞いたことないっていうか、どっちかっていうとね、うん、なんか割とあっさり系っていうか、
うんうん、今思い出したけど熊本ラーメンオッペシャンで食べたら支援活動なのかね。
ねえ、うん、ほんとね、うん、あ、熊本ラーメン、あー、うわ、手近で入るのってなんか丸大の棒ラーメン熊本
ラ
うちにあの常備してありますが、
常備
してある、うん、いや私あれ好きなんだよね、うん、なんか分かんないけど。
あ、丸大の棒ラーメンであの北海道名物ラーメンサラダ作るとめっちゃうまいですよ。
へえ、
うん、
なるほどなるほど、今度、うん、じゃあちょっと麺使ってやってみようかな。
これはあのちょっとあのねドレッシングはあのいろいろあるんですけど、あの、うん、うちはあのマヨネーズをドボッと入れて、
うん、
さらにあの、もう卵も1個またボトボボッと入れて、
うん、
あと確かあのポン酢かな入れたドレッシングをガーッと混ぜて、
美味しそう、
うん、それであのまずあのわかめを戻しといて、うん、であのキャベツをガーッと千切りにして大量に作って、うん、で、あ、そう。で最初にあのラーメンを湯がいておいて、で一回あの水で締めて、
うん、
でラーメン入れてあのキャベツ入れてわかめをバラッとやって、で上からのその タレを、タレっていうか、ドレッシングをドバッと入れて、あの麺を絡めて、それでいただく。
ああ、
夏にいいですよ。
いい
ですね、ラーメンサラダ。
これから暑くなってくると。うん、
ラーサラいいですよ、ラーサラ。うん。
サラ。
うん。
いや
あの、スープカレーに続く北海道の B 級グルメみたいな流れで。やったけど、住んでた時、ラーメンサラダなんか聞いたことなかった。
居酒屋行ったらなんかありそうだもんね。
うん。でも北海道だとポテサラの方がうまかったな。普通に。
まあスープカレーはねちょこちょこ作って、うん、月1ぐらいでは作るから食べるけど、うん、ラーサラは一度もないから現物一回食べてみたいね、うん、なんかそうそれが大体定番だっていう感じのものね、うん、
北海道
行かなくちゃね、
うん、
函館あたりでもあんのかしら
函館ではラーサラあるのかな。で町だとねまたあのラーメン文化が変わるんですね。
ガコンああそうだよね。だって、うん、だってほら函館旭川札幌って全然違うもんね、
うん、違うんですよね、うん、ちなみにあの味噌ラーメンが札幌で旭川が醤油で、函館は塩になりますね。
ね、
うん、ねあの函館人気店だったのあの、魚介系の、入れてそれで塩でいくといただくと、うん、
美味しいよねあれもね。
あっちはそんな美味しくないけど、なんか渡って青森になると煮干しベースになります
ね。そうですね、ま、はい、焼き干し煮干し、うん、大好きです、
うん、
そう、もうなんか、うん、それが大体あの基本的な感じっていうか、
うんうん、
それで食べて育ってきてますのでっていうか。
え、味噌バター牛乳ラーメンではない。
いや味噌バター牛乳はだってあのまあ、最近ではないだろうけど、
うん、
割と新しいニューウェーブなんじゃないのかな。
でもこれもあの青森でいただきます。味噌バター牛乳ラーメン、
まあ、カップラーメンにもなったぐらいだからね、うん、まあ食べてなかったけど。
でも全てのラーメン、あの味噌バター牛乳って言ったらええと思うけど、全ての味がスクラム組むといい感じになりますよね。
でもあの普通になんか何の違和感も、うん、
ない
食べられますからね。
ブイヤベース感がありますね。
なんかねあれはあれで面白いなっていう、
うん
う
ん、
なんかねあそこ何だっけ大西、味の大西だったっけ、だったっけ、あそこ有名なそこがあるって、うん、そこ行くと違うの頼もうかなって思うんだけど、結果的になんか流されて向こう食べちゃうっていう注文をして、なんか味噌バターだけにしたいなとかさ、いろいろ思うのよ。他も美味しそうだから、だけど座っちゃうと、はってメニュー見て結局こうオーダー取りに来られると、あーやっぱ定番かなって、
定番かな
っていうかこれかなとかね、食べてしまうんだよね。まあそれはそれで美味しいからいいんだけど、
美味しいんですけどね。
ラーメンね、本当。いやーラーメンしばらく食べに行ってないので、行きたいですね。
そうですね。
でゴールデンウィークは、あでも、日光のあたりとかってラーメンってどうなんだろうね。
ラーメンあるはあるけど、そこまで合わせてないんかな。
あんな何麺文化は何なんだろうね、あの
辺ってね。確かね、あのうちもまだ食べてないんですけど、福島 の、 あの白川ラーメンっていうのは存在するらしいですよ。
え
で割と割と何かあの何か地方の競合感があって、美味しい店が何軒かあるっていうのまではあのリサーチできたんですけど、
何かね、福島って言ったらラーメンと北方ラーメンぐらい
しか、北方でしょとか言って。
なかったけど、白川ラーメンってあるんだ。
あるんですね。白川ラーメンあるんで、ちょっとその辺もね、あの行かないとなと思ってるけど。なんか白川だるま市とかそういう謎のイベントもあるんで。
なんかだるまって言うとほら、なんか群馬高崎とか、あの辺っていう感じのイメージだけど、白川にもあるんですね。
あるみたいですね。あの白川自体はほとんど行かないんで分かんないですけど。とお城があるんですかね、白川って。これあの白川の方聞いてたら本当ね、無知で申し訳ありません
すいません、
ね、田舎本っていうか、あまり無知ですよね。なんか
いやだから東北とかね、そこそこいろいろななんか特徴あるんだけど、案外行けてないもんだなーなんてこう聞いてるとね、思いますよね。
あそうそう、それで言ったらあのあれ5月はあの気仙沼ですよ、気仙沼。
ははは、何があるんでしょうか。
ですね、確かあのあれツツジの名所があるんですって、5月満開になって、うん、ちょっと今年あの桜をちゃんと見てないから、じゃあこのツツジ見に行くかなと。
ああ、いいですね。
しかも、あの、あれですよ、春ですから、春ガツオの時期ですから。
あららら、それはまたいいですね。
うん。
あっさりめで。
うん。
うん、いいですね。なんか食べるものいっぱいあるね、ほんと、あちこち。
考えると美味しいですよ。まあこの前あのカツオの強さ、あの美味しさっていうのをあの、うん、気仙沼で教えていただきましたんでね。
たたきより私お刺身の方好きだからな。
いやあの油の乗ったカツオってあんなに美味しいんだねと思って感動しました。うん、
なんか一回だからその美味しいその刺身のカツオを食べると、うん、ああ刺身の方がいいわって思っちゃったりしてね。うん、なんかたたきはたたきで美味しいけど。
美味しいけどね。うん、たたき油があんまり乗らないっていうか、
ってます。たたき買ってくるとついなんかこうあの、うん、なんかサラダっぽい仕立てにしてサラダ仕立ててみたいに野菜とかと一緒にガーって、うん、
やって
やっぱり、
うん、ポン酢かけて
食べちゃうから、
ああ美味しいよね。でもたたきでも安いですもんね、なんか微妙にね。
あのだから解凍したなんかたたきとかよくスーパーとかで見かけるけど結構安いんですよね、うん、あれもね。うん、
それは結構嬉しいなと思うのあるけど、うん、
カツオをだからなんだっけあの生姜とかじゃなくてそのほらどこだっけ東京の離島の方だと、
うん、
あのからしで食べるんだよね。
からしですか。
あ、うん、そうなの。だからからしで前にだっけ、
うん、
前回の時にちらっとあの画像を送った、
うん、
あのほら納豆と、
ええ、
あのマグロ納豆じゃなくて、
あマグロ、うん、
あのカツオ納豆で、
カツオ納豆作ってあげてます、
ね。クレソンで、うん、クレソンも入れてガーってやって、あれはね、あの香辛料っていうかそれは、うん、あのからしですよ。からしで食べてますよ。
ああなるほど、ね。
あ全然全然なんかからしでもいけるなとか思って、うんうん、まあ、納豆入ってたのもあったけど
ね。納豆にからしは合うからね。
あだから、うん、納豆でやろう、納豆も入ってるからからしでやってみようと思って、全然大丈夫っていうか、うん、いや美味しいなとか思って。
うん。
うん、なんかだから。なんかの番組でそのあっちの方の伊豆諸島っていうかあっちの方で、うん、そのカツオをからしで食べるって言って、うん、ええー、とか思ったけど、いや、ありだわ、ありだわ、
食べてみたらありだった。
あ案外ね、
おいしんぼだったらあのマグロをマヨネーズで食うっていう話が出てきます。
ああ、ありましたね、そういえば。マヨネーズ万能説ですよね、なんかこうなると。
マヨネーズな、マヨネーズ言うことはつかないけど、お好み焼きのマヨネーズは好きなんだけど。
ああ、うん、私なんか自分家でお好み焼き作ると、うん、あの半分をマヨネーズ使って半分をマヨネーズなしでハーフにするんですね。
ハーフで、
うん、
ソースドバドバかけて。
お好み焼きでこの間なんか、
はい、
あのあれやったの、山の芋ってあのゴロッとした
ゴ、はいはい、
ツゴツしたのすっごい粘っこいやつ、
うん、
あれ買ってきてて、うん、お好み焼きに使ったんですよ。うん、いや美味しい美味しい。
あ、
初めてなんですね、あの山の芋をあの地道で買って食べるって、
うん、
で1個すっごい粘るんで1個丸々全部、うん、あのおろしてただそれだけをスプーンですくって、うん、フライパンで焼いて、
うん、
でちょっと生姜ベースのタレで、うん、あの焼いてそれを海苔で巻いて食べたら、
うん、
いやほんと美味しい、
うん、
山の芋って結構すごいなとか思って、うん、大体あの系だと長芋とかね、
うん、
あのよく食べるんですけど、
うん、
山の芋さすごいなこれとかすごく粘りだからもう粉も何にもいらなくてそのおろしたものをそのまんまスプーンで一生懸命こう小分けしてこう、
うん、
ペーって丸く焼いて、
うん、
一口サイズで、
うん、
それだけでも本当美味しかったですよ。すごいなと思った。だからまたあの温泉で買ってきたんです。温泉パンっていうか、
うん、
駅っていうか、うんうん、だから行って買ってきて、あそうそうそう、それで思い出したんですけど、それ買ったのが田沢湖駅の近くの、
うん、
あの田沢湖市とかっていうのがあって、
うん、
でそこであの要は地場産品っていうかいろいろ置いてるんですけど、うん、いろんななんか蜂蜜屋さんが入ってたりお蕎麦屋さんが入ってたり、
うん、
いろんなそういうなんていう道の駅っぽい感じのとこなんですけど、
うん、
でそこでその山の芋があって、
ほうほうほう、
で比較的リーズナブルな値段だったんで、
山の芋ってあの形形状としてあの自転車みたいなのドーンって長い、
長いじゃないんですよ、丸いんですよ、あのこんにゃく芋みたいな感じのなんかこうゴツゴツした感じ、うん、丸いやつで、
おじゃあ
であの拳よりちょっと大きいかなっていう、うん、
あ、じゃ あのそれを皮むいてそれでガーッとすりおろす。
そう。あ、なるほど。すっごいの粘りが。
ああ、美味しそう、それ。美味しいわ。
でも、ほんとそれだけ、ただ焼いて、お餅みたいになるんですよ、ほんとに。
ああ、なると思う。うん。
で、それで、その、醤油ベースのタレ絡ませて、うん、で、あの、パリッパリの海苔で巻いて食べる。
ああ、まあ、安倍川っぽくね。
そう。美味しいわ。なんつうか、あの、磯辺。
な、磯辺焼きだ。安倍川は、あの、きな粉になっちゃう。
磯辺焼きにして食べたら、うん、お、これすごい。あのつまみにもなるし、おやつにもなるし、
おやつにもなるし
っていう。でお好み焼き使ったら、またふわっとして美味しいし。
小麦粉使ってないから、その血糖値がそれほど上がらないよみたいな。
あ、ですね。うん、あ、全然なんか、うん、これだけで芋餅みたいな感じになるねって言って。
うん、ああ、なるほどね。
味付けだからいろいろやればタレで、
うん。
で、そこになぜか、うん、島らっきょうが売ってあって、あの島らっきょうって沖縄の名物
ですよね、うん、今ふと思ったけど、あれって
そう作っててえって売ってんのって思って買ったらちゃんと島らっきょうでした
あれ島らっきょうって普通のらっきょうではなくて、
エシャレットにちょっと近いって言えば近いのかもしれないけど、
でかい、
いやそんなでもないですよ、一個一個は。まあ、島らっきょうでググってみれば、あの、わかると思う、うん。いや、本当にそれそのまま、あの、コリコリ、あの、うん、私はちょっと、お味噌の他にもいろいろつけて食べたりするんで、うん、ああ、本当に島らっきょうの味だ、エシャレットじゃないや、とかって、あ、すごいな、すごいな、こんなとこで作ってんだな、っていう、うん。面白いもんでね、
うん。
で、あの、新幹線で30分なんですよね、盛岡から。
うんうん、
で、あの、なんと、あの、新幹線のダブル切符っていうのがあって、
ほう、
あの、空いてる席に買ったら座っていていいですよっていう席なんですけど、うん、でそれで、なんと、往復で2580円だったかな、
うん、
めちゃくちゃ安いんですよ。普通にして取れば、片道で2000円ぐらいは行くはずなんですけど、
うん、
まあ、ね、あの小町さんはスピードが遅いので安いのかなとか思って、うん、あ、たった30分で行っちゃうんだよね、うん、みたいな。
あ、でも田沢湖だったらバターお餅はまだ売ってないですね
あーですね、
あ、まだ食べたことはないんでしたっけ。
あるあるある、
ある
、あのほら教えてもらって、うん、あの秋田で買って、うん、それで、あ、どこだっけ、どこで食べたんだっけ、本庁、え、本庁じゃない、本庁、なんつったっけ、ちょっと南側の方で、
うん、
で、泊まった時に、それを、うん、あの、道の駅で買って、
うん、
うん、食べましたよ、バター餅、うん。
どうでした、
あ、ポピュラーなんだって、うん、ああ、その感覚って。
あ、すいません、すいません。ちょっと音声にトラブルがあったんで今治りましたはい、だから すいません、ちょっとね、
でも田沢湖って近いし、そっからすぐほら乳頭温泉郷とかあっちの方にバス出てますからね、
うん、
うん、だから、あ、そっかそっかとかって、うん、まあ、でそれで温泉ちょろっと入って、
うんうん、
行ってきましたけどね、
あ、日帰りで行ってきたって
言われ
てた
やつですね、そうあーすごいとかって、うん、なんかなんか時間もそんなにかからないですしね、
うん、
で新幹線も乗るからプチ旅感も若干
あの田沢湖で一回泊まった時かな、割とね、あのサービスがよくって、なんかあのあれですかね、あの朝ごはんでね普通に定食頼んでたけど、あの子供の分はねちゃんとホットケーキ焼いてくれて、おっと、あ、頑張ってくれてると思って、うん、バター上に乗ってメープルシロップドバーッ、
素敵素敵、まあ、なんか温泉もいっぱいあるし、
うんうん、
案外なんかちょっと行ってなんかプチ旅感があるなとか思って、
うん、あ、うん、温泉入って帰ってくるだけでも旅感、
旅ですよ、なんかやっぱり、うん、あのちょっとこう温泉が透明じゃないですからね、
うん、
私のとこは、
うん、
だからなんかふーって行って露天入って、
うん、
いやーいいねもう本当、まあ、だからゴールデンウィークも、
うん、
案外だからその JR のお得な切符みたいなのを見てると、
うん、
で岩手の1日乗りっぱのフリーパスみたいなのがあるんですけど、
うん、
なぜか岩手って書いてるのに大館に行けるっていう
秋田ですね。
要は岩手銀河鉄道、
うんうん、
あれも使って行けるっていう大館まで、
うん
うん、でそれでなんか2000いくらなんですよね。まあ当然ながら特急とかないし、
うん
うん、なんかその切符って前もうしばらく前にも使ったことがあって、それは南に向かって一ノ関の方まで行けるから、
うんうん、
でそれで使ったことがあるんですけど、うん、なんとよく見たら大館って大館みたいな、
うん、
比内地鶏みたいな、
比内地鶏が行きましたね。
だからあ大館行けるんだったら大館、まあ本数は少ないんですけど、
うん
ちょっと行ってまた温泉入って帰ってこようかなとかって、
うん、
そういうフリーピッキップ系をいろいろちょっと、うん、駆使して一日なんて日帰りになるんですけどね。
うんそっかそっか、うん、
ちょっと行ってみようかなっていう感じで、うん、あとなんていうかまあ遺跡系もあっちまだあるだろうしっていうかなんかいろいろそういうのもちょっと博物館とはちょっとチェックしてないんで分かんないんですけど、
うん、
あったら行ってみたいなみたいな。
あれですかね、そういやあそこあそこ宮城の岩手山ってご存知ですかね。
あ、名前は聞いたことあります。
うん、古川の方というか、あちらの鳴子のあたりの方なんですけど、うん、そこにあった昔から武家屋敷というか武家のその塾をやってた郵備館っていうところがあるんですけど、
うん、
そこもなんかやっと補修が終わったっつって、
うん、
なんか入れるようになったっつって、
結局だって地震とかで結構やられた
じゃない
です
か。そう、うん、隣に日本刀博物館ってあります。
あら素敵。
うん、
それもなんか女子が喜びそうだ
と。そう、今スマホゲームで大人気というか、うちが行った時はね、別にそれ始まる前だったからね、その館長がいろいろね、すごい勢いで話しかけてきてくれてね、うん、へーっつって。でもなんか日本刀っていうのは原理はそこで言ってましたね、日本刀の原理は東北にあるんですよと。
あ、そうそう、ガッサン。
ガッサン。っていうか、うん、っていうか鉄が取れるのが東北だったからっていうので、うん。だから鎌倉時代の刀とか普通に置いてあって、へえっつって。うん、
どこだっけな、刀っていうと塩釜神社のところのなんか資料館っていうのがあるんですけど、そこの中にも結構な日本刀とかあったりとかね、
うん、
して、
うん、なんか村正とか正宗とかちゃんと置いてて、そういうのって一本だけかなって言ったら、村正も正宗もあれなんですね、メーカーっていうか、あれなんですね。
うんうんうん、
その工場の名前なんです
ね。
ブランドだったね。
ブランドいわゆる。
で、村正って潰されてもいいかも、いいんじゃないって思ったけど、たまたま村正持った人が切ってるから、村正自体に罪はないから、政府みたいな感じで、ブランドは残ってるんだ。残ってたんですよ、みたいな話だったから。あ、だから割と合理的だなと思って。
日本刀とか好きな方で東北探せば結構いろんなそういう資料的な、ね、
うん、
展示してるとこってあるんじゃないかしらね、うん、結構、うん、
あれ買います、刀ポンポンするやつ。
ああ
何使うの。
一台に刀の手入れしてるやつ。
そうそう、
ポンポン、
あ、ポンポン売ってるっつってあのポンポン売ってるよっつって
っていうか何に使うのあと何使えるんだろう、あれって。私実物触ったことないんで、
うん、
分かんないですけど、
うん、あのポンポンだっつって、あのポンポン買えるって、なのが自分ちゃんと買
って、いくらぐらいで売ってるの、ああいうのって。
いや、そんなにしなかった。いや、確か5、600円でしたよ、ポンポン、
うん、
ポンポンは。
あれ正式名称なんてい
うの、分からないちゃんと館長めっちゃ話しなかったけど、ちゃんと聞かなかったから、喜んでずっと話しかけてくるっつって。
いや、でもそう考えると立ち寄ってなんかいろいろ見に行く場所って結構ありますよね。
あるよ、
やっぱ車で行きたいな だから電車旅もいいんですけれど、
うん、車で自由が利く。あ、でもその郵便館とかあれはね、もう本当ね、駅降りて本当目の前だから。
あれです
か。うん。あのなんか、あの陸東線かなんかだったと思うんですけど、うん。あの本当ね、駅降りてもう真ん前とかだからすごい楽ですよ。バスも何もいらない。
うん、いいな、うん。もうね、バスほら、あのやっぱり地方って、うん、コミュニティバスだったりしても、うん、時刻表見たらめちゃくちゃ何もないっていうか、うん、こうどうやって使うのっていうぐらいの勢いだったり、もう行けないとこ多いんですよね、うん、なかなか。だからそうなると駅の近いところにそういうところがあると、うん、なんかついつい行きたいなっていう気にはなりますよね、うん、
そこ行ってからあの鳴子で泊まればみたいな感じで、ね、うん、鳴子もいいね、
いいですね、
いやーいいですよ、もう温泉もあのあれですね、あの300円ぐらい の, あの銭湯泊まって、
なんかすごいあのなんていうの、地元の人が、うん、あのちょろちょろ入りに来るその、うん、ねところ銭湯系銭湯みたいなところの方がいいですよね、
うんうん、もう300円のとこすごいですね、なんて洗い場がないんだもん、わおっつって、
うん、だから湯船がボンってあるだけのとこって、うんうん、あの何だっけな、もうずいぶん昔ですけど国見温泉って言って秋田と岩手 の,、うん、あの県境とこにある岩手側になるのかなって、あそこ山ぐわーって上がっててぐわーって、うん、すごいあるでしょ、エメラルドグリーンの、あれで入りに行ったところがその地元の方が行くとこだったんで、うん、本当にわっあ、シャワーも何もないわみたいな、うん、そういうところで、
うん、
なんかおばあちゃんが一人で頭からガンガン、あの湯船からこう桶で組んで、
うん、
頭にガンガンかけたんですよね、うわーとか思って、
うん、
ここはねって皮膚病にすごくいいのよーみたいな感じで言われて、確かにみたいな、
実際聞くもんね、なんかもうあのドルドルに濁ってなんか硫黄臭というか、そっちはあの、そっちのやつはまた違うかもしれないけど、うん、
でも硫黄泉なんかね、また一時だからすごい若い頃硫黄泉狙いでいろいろ行ったんですけど、
うん、
また最近ちょっとそういう硫黄系の、
うん、
あの匂いが何とも言えないっていう感じで、
美肌になる感がありますよね、うん、
いやだからその田沢湖からちょっと行くとあの、うん、本当に奥の乳頭まで行かないで、うん、あの水沢温泉ってあるんですけど、うん、でそこ の, あの日帰り入浴のとこで、うん、あの施設があるんですけど、そこ入ってって、
うん、
もう帰ってきたらね、もういきなり地元に着くなり、もうお肌ツルツルで、すっごいこれって入った時はそんな、なんかでもそんなにこう濃厚な感じはなく、硫黄臭もあのこうなんていうの、注ぎ口っていうかバーって来てる、うん、出てるところでこう手ですくって、うん、におうかなっていう感じで、うん、入ってる感じではそんな硫黄臭はないんですけれど、うん、でもなんかもう肌、いやすごいなんていうの、あの湯船はちょっと露天は深めなんですけど、うん、両方と2つあって、あった暑いのとぬるいのとあって、
うん、
でぬるい方だとさ、もう何ぼでも入ってられるっていうぐらい気持ちよくて、
あ、
ね、いいですよ。
いいな、それも言おうぜ。あの、でまあ人によってはこう当たって気分悪くなったりする人もいるから、あの要注意なんですよ、ね。
でもなんかちょっとね、強烈な温泉に今入りたいなって思ってて。
強烈ね。
強烈だというといろいろありますけど、こっちもね。あ、ほら、うん、あの。スカユ1月にスカユに行って、
うん、
味を占めたというか、
うん、
あのすごいいいわ、やっぱ強い温泉好きだわ。
あっちのね、あの最上川のあたりの天童温泉の、あ、なんだったかな、ちょっとあの今度あのブログ書いたらあの送りますけど、あのあそこにあったね、あのね、あの日帰りのところが、あの山形って結構ね、日帰り温泉の価格破壊が広いんですよ。だって300円とか400円とかで、あの、ものすごいいい設備のとこ入れるんで、うん。で、そこであったんですけど、あの、最上川見ながら入るところの、あの、やつがね、ものすごい鉄分がこうやって、鉄線。
ああ、あの、タオルとかすごい染まっちゃうとこありますよね。そうそう
そう。アイアンな感じの。うん。あれが良かった。あれ
もいいですよね。
うん、
茶色い湯っていうか、うんうん、
あと探しきれてないんですけど、あの新潟県の方にガソリン出るとこあるんですって。
うん、お、あ、温泉とかで、ね、油臭入るとこありますよね。そうそうそう、結構
ガソリン温泉がある。
やだな、なんかそれだけガソリン温泉とか言われると。
ガソリン温泉ちゃんと調べてないんですけど、そういうのがあるらしい。
へえ。山形って言ったら何だっけ、瀬波温泉ぐらいしか入ったことないので、うん、村上と、うん、あそこも良かったですけどね、
うん、海方も何個かありますもんね、あれ、
うん、あとだからなんか糸魚川からちょっと山に入ったところとかね、
うん、
とかぐらいしか名前忘れちゃったけど、
糸魚川のところ、糸魚川も入ったな一回、うん、あそこのフォッサマグナがあるとこですね。
フォッサマグナミュージアム見て、うん、で、
うん、フォッサマグナってあれこそ断層って意味じゃなかったっけ。
どうなんですかね、うん、でも日本真っ二つに、
なる
ほど、なんかほら、この間シミュレーションなんか何十年後だか何百年後だかの日本って言ったらさ、うん、島に分かれてるっていう、
うん、
こことこ側は九州も北と南に分かれてるとかね、
そうそうそう、
なんかあって、うわーって地球動いてるよなみたいな、うん、
あそこが破綻するのはフォッサマグナが割れる時っていうね、うん
うん、なるほど。
うん、よくアニメの悪の組織はフォッサマグナに沿って何かこう悪さをしてって日本を分断みたいなパターンが多いですよ、うん、
でもね、こんだけ温泉あるからなんかやっぱちょっといろいろもっと行きたいなって思いますよね、うん、
行き放題です ね、
ね、案外だからちょっと最近は近場、いや一時なんか10年以上前に結構その、うん、なんてバスで行って入ったりとかなんかしてたりしたんだけど、うん、なんかまたちょっと近場で、うん、行ってないとこは結構あるので、
うん、
行きたいなぁなんて思ってて、うん、
いやそれうちもね、Hulu、Hulu っていうネットのサービスで、いろんなやつで
見れる、ね、
見れるんですけど、
ね、
そしたら日本縦断歩き旅っていうのがあって、
うん、
なんかイケメン君がこう歩いて、うん、日本縦断するっていう話で、なんか24時間テレビで福島の北から南まで横断するって企画があって、24時間テレビで行けましたわーって感動のフィナーレみたいなことをやったのに味を占めて、今度は日本縦断だみたいな感じで稚内スタートになるんですけど、
歩くの？
そうそうそうそう、で稚内とか行くと、あー行ったよなーって、ゴールはっつって佐多岬とかで、あこれも行ったわと思って、それが結構ドキドキしてね。
はい、だって多分そうやって見てると景色とかで、あーこ
れ、あーこれーつって稚内でっつって言ったけど、ジャスラックがあるから、稚内の野沢岬からスタートだったね。そうやだったらそうや、岬ってずっとこうテープがエンドレスで鳴ってるなとかね、うん、そういうのこう思いつつも、
歩きか、歩きはすごいな。チャリとかだったらね結構ねありますよね。
それでね、チャリで普通に使うんですよ。チャリの人でやって日本一周やってるとこですって、僕も日本縦断やるとこですって、あやりますねみたいなことをさ、北海道のセイコーマートっていう北海道でしかコンビニの前で、
ローカルスーパー
の前、ローカルコンビニの前でやってた、あセイコーマート、セイコーマートとか言ってあれセイコーマートでこう、あ思い出してきたって、からし明太、明太子のおにぎりがうまいんですよ。明太子に。
なんか北海道行くと、うん、なんか進んでセイコーマ行きますね。うん、なんか探して、なんかわかんないけど。
中にグリルが入ってるセイコーマは最強。普通のお弁当はあんまり美味しくない。気をつけろ。気をつけないといけない。
今ね、だからそうコンビニも再編で、うん、ファミマがね、サークル系サックス飲み込んじゃったので、これからね。
うんうん、あでも新幹線つながっちゃったから、長谷川ストアが天下を取るのかな、北海道で。あ、知ってます？長谷川ストア。
知らない知らない。
うちが思うに日本一うまい弁当は長谷川ストアの焼き鳥弁当ですから。日本一じゃない、世界一だね。 あの長谷川ストアが本気を出せば、あのあれですね、もう全てのコンビニ弁当は支配されると思ってるぐらい。
へえ、あ、でも美味しくなるんだったらいいよね。
うん、あのね、焼き鳥弁当ってあって、
はいはいはいはい、
よく言うやつ、
はい、
焼き鳥といつも鶏を使ってない、あの豚、はい、そうそうそう、あれはあのね、密閉されたとこで食うとものすごい焼き鳥臭くなりますからね。
あ、
すごいよ、ね、香り、なんだ、あの匂いじゃないね、香りなんですけどね、焼き鳥臭いってなるからだからあのワインとか使ってね、タレが絶品なんですよね。
もう
すごい美味しいの。もうあのまあ海苔が敷いてあって、あの焼き鳥のあのタレで、あのまあ豚バラを焼いて置いてあるだけなんですけど、
あ、でも串刺さってるんですよね。
うん、串は刺さってる。
確かあの食べるときに蓋して、蓋で押さえて串を
抜くという
のはなんか知ってますよ。
そうそれがあの食べ方っていうのが有名な、あれはもうあの函館行ける機会も増えたとかなとは思うんですけど、あのあれはね、函館はそれとラッキーピエロですね。
ラッピーはね、ラッピーは有名な、知ったことありますけど、美味しいよね、うん、普通に、
うんうん、ラッピーは、なぜか仕事で行ったことで経験があるというのが自慢ですというところで、あ、じゃあぼちぼちちょっと時間なんで一回ちょっとですね、締めたいと思いますんで、ちょっとあの食べ物の話多めで、時間帯によってはあの飯テロになってたら嬉しいなと思う次第でございますんで、じゃあ来週も一つよろしくお願いしますということで、はい。